発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
兄なんですけど、先日嬉しいことがあって、土曜日にうちのラジオを聞いて、あ、そういえば味噌作らなきゃって思って、次の日、まあ、日曜日休みなんですけど、うち、お客さん来てくれて、なんかどうしたんですか急にみたいな声かけたら、いやラジオ聞いて作らなきゃいけない衝動に駆られちゃったみたいな。
嬉しい。
ラジオがそういうね、行動パターンを引き起こすんだと思って、すごい嬉しいなと。
今日も聞いてくれてますかね。
ね、結構ね、このラジオ番組全国で聞かれてますけどね。
そうそうそう。でそのおじさんに内容どうだったんですかって、内容はよく聞いてなかったけど味噌があってて、
でもなんかちょっとでもね、私たちのラジオ聞いて味噌とか発酵のことをなんか思い出してくれたらすごく嬉しいので、
こうやって習慣にしてくれてるのはとても嬉しいし、なんかラジオっぽくていいよね。
いやもう200回続いてますからね、ありがたいです。
目指せ長寿番組。
はい、じゃあ味噌美味しくできたかまた教えてください。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは発酵と観光。
ちょっとラップみたいだね、
なんかちょっと今言って気持ちよかったです、発酵と観光。
弟この間ですね、
はい、
名古屋の商工会議所に呼んでもらって、醸造文化と観光ツーリズムっていうテーマで講演してくれって言われて、
すごいじゃない
ですか。行ってきたんだけど、すごい偉いおじさんとかいっぱいいるところで話してきたんだけど、やっぱ今そういう観光協会とか行政もすごい、やっぱね、僕らがよく話してるその発酵ツーリズムみたいなのがやっぱすごい面白いっていう話で、結構いろんなところからなんかこう話聞かせてほしいとか、山梨で何やってんのかとか聞かれんだよね。
へえ、
すごいよね。
すごい。その愛知県で発酵ツーリズムみたいなことを
やりたい
やりたいっていう、
でそのキックオフみたいな感じで、でそのまあ基調講演みたいな感じで1時間ちょっとぐらい話したんだけど、
はい、
やっぱほら愛知とかってさ、イメージなんかこう車とか、ね、トヨタとかね、はい、そういう感じだし、食べ物もちょっとこう B 級グルメっぽいのあるんだけど、実はその、まあ、名古屋からちょっと離れてみるとさ、すごいいっぱい面白いうまみ調味料とかお酒の蔵いっぱいあるじゃん。で、そこのチームからほら何組も僕らのラジオに出てきてくれてるけど、ゲストで、
はい、
あの辺の人たちがやっぱだんだん認知されてきて、やっぱ、でそういう車とかなんかこう名古屋飯じゃない愛知の魅力として、そういう発酵醸造キーにしようみたいな話になってんだよね。
でもなんか私たちからしたら、もう愛知県って名古屋というすごい大都市があって、もう発酵がなくても、なんだろう、観光客もいっぱい来るのに、あえてそこで発酵を掘り下げて、そこでさらに愛知の魅力を伝えていこうってすごいことですね。
だからさ、今ってさ、そのあれなんだよね、その観光が、日本の観光がこう、まあ、国内でも国外でも結構多分成熟してきてて、昔はこう一箇所名所にみんなでわーっと行ってさ、なんか騒いで帰るみたいな、そういう慰安旅行みたいな感じだったけど、今ってそれぞれ気に入った場所だったら何回もリピートしたりするじゃん。でそうするとさ、有名な街から地方の方にエクスカーションっていうか流れていくじゃん、だから愛知のとこもその名古屋だけじゃなくて他の場所に行ってほしいっていう狙いがあるんだよね。その時ってほらやっぱ醸造文化ってよくない？愛知の醸造文化って名古屋以外じゃん。
そうですね、八丁味噌で有名なのも岡崎に、
岡崎、あとは三つ館半田の本拠地はほら知多の半田だからさ、 あとはあの前にもゲストで出てくれた三河みりんは碧南の方だしね。
あの工事作って宮本工事店さんも、
そうだもんね、
ちょうど距離離れてるからこう一泊二日とか、なんか時間かけて回れる距離感もいいですね、
だからこう旅好きな個人がよりディープな世界を求めて大都市とか有名な観光地からちょっと違う若干こうマニアックなところに行く時のきっかけとして多分発酵がすごいんだよね。
へえ、すごい発酵ツーリズムが。えで実現するキックオフを今回して本当にやっていくことになったんですか？
いやなんかあのとりあえずだから一応商工会議所のやつだから、具体的にそこでブレストするとかじゃないんだけど、懇親会の時にぜひなんか平久さんがやっぱコーディネーターやってなんか愛知のそういうツアーやりたいとかって言ってたけどね。
へ
え。でもさよくよく考えたら僕らもさ山梨でやってるしさ、そもそもが僕らの先輩のフォーハーツの大木さんたちがワインツーリズムやってるからさ、山梨はそういう意味では発酵ツーリズム先進土地だよね意外にね。
確かに、もう10年前からワインツーリズムはやってますもんね。
そうだよね。でほら僕らもさ外からお客さん来たらさ自前発酵ツーリズムやってるじゃん、ワイナリー行って醸造蔵行って、お寿司屋さんでワイン飲んだりとかって、
あと平久さんがあの1冊目の発酵文化人類学書いてからも、やっぱり本に山梨のワイナリーとか、ゴミ書院も書いてもらったんですけど、その本を読んでやっぱ発酵テーマに山梨に旅行に来る人も増えたので、
すごいね、
すごいことが起きてるな。
巡礼旅みたい
なね。そう、この黄色い本読んできましたみたいな人は何組もいました、
だいぶなんかキラキラした感じで来るよね。こうここに来たくて来て、あの本読んできましたっていうなんか気持ちが違うっていうか、
なんかこう通り一遍の観光でこう通り過ぎちゃってもあんまり印象に残んないかったりするもんね。なんかこう結局まあ、景色見てるけど、結局一緒に行った人との会話しか覚えてないみたいな話とかってあった時に、やっぱこの発酵とか醸造がテーマになると、じゃ醸造家に会うし現場見るしさ、なんか普段絶対さ使わない、なんかなんていうの、好奇心のアンテナ立つじゃん。だから山梨の場合だとそのワイナリー行くと絶対ブドウ畑行くじゃん、ブドウってこんな風に育てるんだとか。
確かに確かに、そっか、ブドウ畑なんてないですもんね、
だ生食の生食用のブドウと、あのワイン用のブドウってこんな違うんだとか、えそれここでもう醸すんだみたいなのとかさ、結構やっぱ驚きがすごいある。であの箱アニ妹のところにも蔵にもいっぱいお客さん来るけど、やっぱ麹の匂いとか嗅ぐとわーとかってなんない？
そう、なんか私たちも当たり前になってちゃってて、蔵に入ってもやっぱほのかに味噌の香りはするんですけど、もうそれが日常的なので何も思わないんですけど、蔵見学うちは普段してないんですけど、入り口のところまで簡単にご案内することがあると、みんな味噌の香りがするってそれだけですごい喜んでくれて、なんか私たちにとってはめちゃめちゃ日常で、
そうだよね、
もう気づかないことなんですけど、でも逆にその感動してくれる姿に私たちもあ、なんかそういうものを作ってるんだなというか、
オケとかテンション上がるでしょみんな。
いや、そう。で今年は特に木桶を直したので、私たちの中のこう木桶を伝えたい気持ちも強まったので、なんかねすごい皆さん喜んでくれるし、私たちも伝えたい気持ちが合致してて。
そうだね。だってさ、発酵アニモたちはさ、ゴミ醤油がさ木桶の修理するのがさ、なんていうの、野獣もいっぱい来るじゃん。
びっくりした、
ね、あの自分たちとしては修理じゃん、設備の、だけど観光プログラムなんだよね。
確かに
見たい人から見ると、
確かに見方で変わるって面白いですね、今までの観光って多分たくさん人が来るとか、その場がないと人は来ないみたいな、なんか固定概念があったかもしれないけど、全然そうじゃなくて、その当たり前にある日常がみんないいというか、
それを求めてくるし、普段のなりわいやってる人と、なんていうの、普段のテンションで話聞いてみたいんだよね。よそ行きの言葉じゃないですよね。
確かに。でもなんか大きい工場に行って、なんか見学ルート歩いて機械見るのも私好きですけどね。
そうだね。あれはあれで社会科見学
ルートでね。ロボット見るのとかもそう、面白くて好きなんですけど。
でもそういうのはさ、ほらいつもやってても、なんていうんだろう、プログラム化してるけど、あの今回のこういう発酵ツーリズムの機運をきっかけに、ちっちゃい蔵がもうちょっと開いて、まあ、もちろん普段の仕事あるから大変だけど、あのそういうところに旅 慣れた本当に旅のマナーがいい人たちがこういい感じで入れて、
うんうんうん、
いい関係になるといいなと思うよね、う
ん、あでも今すごい旅のマナーって大事だなと思って、うん、そうな今本当平久さんがおっしゃってくれたように、うん、
マナー大事だよね、
小さな蔵は対応できないんですよ、うん、大きい蔵みたいに見学コースもないし、
う
ん、なので
ほったらかされたりとか
ね、そうなのでそのツーリズム以外に個人で回る方は必ずアポイントを取って了承を得てから行っていただきたいっていうのは結構作り手からのなんかその見せたくないわけじゃないんですけどタイミングによってやっぱ対応ができないことはあるのでなんかそのマナーを守ってほしいじゃないけどお互い気持ちよくするためにそのなんか関係性は大事だよね兄。
そう割と無理して連れてっちゃったりするんだけどでもちょっと事前にね、
うんうん、
あの連絡いただけたりとかこういう思いがあってとかちょっとなんか背景も連絡もらえると、
うんうん、
こっちもなんかちょっとこうね時間合わせたりとかできるかなと思います、
できるので、
うん、
でもそうやって旅してくれる人が増えることはすごくいいことだと思うので、
うん、ちょっとねこの発酵ツーリズム盛り上がっていくといいですね、
うんうん、全国で多分これって本当、うんうん、平久さんの平久さん47都道府県発酵でツーリズムしてたので、
うん、
どこの都道府県でもできる無理なく、
うん、
もう資源があるのでできることだと思うので、
うんうんうん、
これからも本当ローカル発酵がそれぞれで
盛り上がってい
きますね。
で
もしかしたらもうすでに発酵ツーリズムやってる方もたくさんいると思うので、
発酵ツーリズム展がきっかけで発酵ツーリズムをプログラム始めた人何組かいて、
はい、
で僕も手伝ったりしてるんだけど、だから、あの展覧会光の展覧会のサボタもやってくれてた前橋の観光協会のお姉さんが、
はい、
今あのまんじゅうをテーマにして、
ほう
あの高崎前橋で発酵ツーリズムやってる。
すごい。
出来たてしか食わないっていう。
うん、そう面白いよね。あれ確かにさ、ほらあのすぐ硬くなっちゃうから外出せないじゃん。
だ
あっち行かないと食べれないから、すごいいい目の付けどころだなと思って。
いやいいですね。
うん、
じゃちょっといろんなところで盛り上がってるので、もし私もやってますっていう人がいたら、
あちょっとね、うん、あのお便り、
お便りメール、
それかねあのゲストで来るとかね、
うん、
PR しに来るとか、
そう、ね、宣伝しに来てもらったら、
それ面白いですね、
う
ん
う
ん。
うちのご当地発酵ツーリズム聞いてくれとかね、
うんうんうん、
来てほしいね、
うん。ぜひプレゼンしに来てください。今日のテーマは発酵と観光でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
全国の発酵ツーリズム関係者の皆様、ぜひこのラジオに PR に来てほしいですね、
はい、お待ちしてます。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページから番組のバナーに行って聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟グラヒラクでした。
手前味噌ですいません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。